さあここからはですね、自分が、ね、こんな悩みを持ってます、自分がどんな潜在能力を持ってるんですか、ね、何でもいいですよ。はい、じゃあ、知りたい人から
手を挙げてください。はい、ありがとうございます、ね、はい、じゃあ前から2番目の女性の方で、はい、お願いいたします。
3年半ほど前までちょっと写真の仕事とかしてたんですけれども、うん、ちょっといろいろ体力的にもちょっときつくなって、うん、今ウェブ関係の仕事をしているんですが、うん、今後の仕事のことがちょっと自分自身のちょっと結婚ですとか、あとはあまりこう、まあ、両親との中でちょっといざこざがあったり、うん、両親との関係にいざこざがあったりとかしててちょっと悩みがこがらがってしまいまして、うん、今後自分がこう一人で自信を持って仕事をしていけるためにも今何をするべきなのかということをお伺いしたいと思ってまいりました。
一人で生きていかなきゃいけないの？
一応結婚はしたいなと思うんですけれども、そうした時もこう自分に仕事というのは確実に持っておきたいなという意味です。
なるほどね、はい、まず覚えておいていただきたいことは、あなたのバイオリズムのところのタイプに E って書いてあると思うんですけども、はい、E タイプというのは、ここのこの性格のタイプというところを読んでいただきますと、自由主義で自由活発な行動や移動を欲しい、まあ、欲しい、明るく楽しいことが大好き、デレジャーやイベントにエキサイティングする人ということが書いてあるんですよ。ということは、自由もない、自由活発な行動もしない、移動もしない、明るく楽しくないところにいつもいて、レジャーやイベントに全く参加しなければ、あなたは楽しいことなんか何もないということになりますので、いい仕事をしたら必ずそのアフターファイブで必ずここの今言った自由で明るく楽しいところに常に身を置いておけば、うわー楽しいわーということになるからエネルギーがこう高まる。高まったエネルギーでやるべきことの仕事は真面目にやりなさい。やったらまた楽しいことをする。そういうふうにこの螺旋階段のようにいい仕事といい遊びというものがバランスが取れてないとあなたは被害者になってしまう。でその自分はいい仕事もやり、いい遊びもしてて、まあまあ簡単に言うとここの中にストレスが全くない状態を親に見せていれば、うん、親もあんた楽しそうだねっていつもねっていいなって、私もあなたのような生活がしたいわというふうにみんなが憧れるはずなんです。だから憧れる生活はあなたがしてないから周囲から憧れの言葉は来ないということは、私はダメなのかな、ダメなのかな、ダメなのかなかなということになるから、何をやってもダメなのかなということが続いていくと、まあ、こういうことになろうと。だからまあまあ優先順位の問題からすると、まず美味しいケーキ食べてディズニーランド行ってバーッミッキーマウスキャッキャッて遊んでいいじゃん別に極論だよ、ね、でそこに能力適性というところを見てみると、あなたは S3 というのが 40%、 ここが今までの写真とかですね、そういう職人を狙ってみたんです、ね、でもあなたはこの後ろ側に 30% で M3 一番 20% に L1 なんていうのがあるわけで、 S3 の専門性を持った仕事の総合職だもんですから、あなたはただその何かを撮影するだけではなくて、それを要するにトリミングしたらどんな作品になるかとか、それを人に見せるためにはどんなマーケティングにするとか、それをホームページに入れ込んだらどんな風な映像に変えていくとか、それをモバイルで見たらどうなのかというような、そういうマーケティングプランというものをあなたが作れるようになれば、あなたの今までやってきたことも活かせると、こういうことになりますね、うん、それがさっき言ったようにミッキーマウスの前でってほらミッキーマウスはすごいってやってりゃ、もうそれでもう人生楽しいよね。もう大人がいらないと思います、ミッキーマウスの上一個早くでいいじゃんね、そう思わないまあ要は明るく楽しくなきゃダメだってこと、そっちが先ってこと。
それは自身でこうどうしたいっていう方が、
うん、
こうなんか人から求められるようもという点した方が、
もちろんです、もちろん人からなんか全然人生をその強要されるべきじゃなくて、あなたはここに書いてあるじゃないですか、自由主義で勝手気ままな女だったら書いてない分かりましたね、はい、そういう自分でいいところを伸ばさなきゃね。
はい、ありがとうございます。では続きましてこちらの列で、じゃあこちらは、男性で一番後ろの茶色の、はい、はい、ありがとうございます。
で、私今仕事をしながら、まあ、ちょっとまあ学校っていうと、まあ、ロースクールなんですけど、通ってまして、で、まあ、ロースクールって言ったら、司法試験って、まあ、それに受かれば、まあ、弁護士っていう形なんですけども、で、じゃあ、まあ、今までずっとその経営企画とかで、そういうマネジメント仕事してたんで、まあ、そういう仕事と弁護士で、それを掛け合わせた後も、ちょっと独立志向があるので、まあ、個人でなんかそういういろんな会社の経営だとか、まあ、個人のものとかに出されるような人間に、まあ、ビジネスマンになりたいなと思ってるんですけど、じゃあそういったものは、このバイオリズムですとか、性格とか、能力、まあ、その自分のポテンシャルですとか、それを照らし合わせると、どうだろうか、
最高でしょう。いや、どういうことかっていうと、あなたはもう基本的にどんなその専門性にしてもとにかく一番にならないと気が済まない男だし、一流志向というかプライドというかメンツとかだから、自分で独立をして弁護士になったとて普通の弁護士なんかなりたくないわけですよ。国際弁護士になるとかですね、あるいは法律ビジネスの専門家になるとかですね、うん、国家間のそういう機密外交とかそういうところは僕は得意だっていうようなところに行きたいわけですから、非常にマニアックな世界の弁護士を狙っていくと思います、あなたの場合は。で、まあそういう意味で、もし会社に入って法務、まあ、会社の一部上場等々の法務室というような場合もありますけども、法務室でも日本のその法律の弁護士ではなくて、外国企業の法務室のそういうコンプライアンスだとかコーポレートガバナンスだとかっていうところが扱いたい人ですから、まあ、僕はもうあなたが今言ってる理想は全く大賛成です。ただしそこにちょっとだけ一つ気をつけてほしいのは、あまりにもその自分の理想のバーというものを高くしすぎてしまって、自分の現実というものを飛び越えてしまうっていうことがまずあるんですね。それからもう一つ、その弁護士になると分かりますけども、弁護士って他に弁護士いないよね。気をつけて物言わんとね、刺されますんでね。弁護士事務所の僕2つ顧問やってるんですけど、まあ違う弁護士事務所、弁護士ってね、弁護士バカなんですよ。いやいや、本当に医者は医者バカ、野球人は野球バカなんだ。つまり世間のこと何にも知らんの、だけど法律のことだけはめちゃくちゃよく知ってる。まあそれでいいんだけどね。だから僕に顧問を依頼してくるのかななんて思うんですけども、現にその弁護士事務所等々から、先生こういう案件ってのは先生どう思いますかって相談に来ることって、ほとんどそういう心理学に絡んだこととか人間関係に絡んだこととか、そういう相談が来るの、ね、でこれは奥さんが悪いんじゃないのって。いやでもこれ判例から言うと亭主が悪いんですよ。だからその法律の上で言うと、かつての判例によって弁護士法というか決まっていくわけだからなんだけど、どう考えてもこれは奥さんが悪いよって。ああそうですか、じゃあそれを立件するためにはどうするかなと考えてる。そういう言いたいのは、あんまり理想の場を高くしていかんよと、うん、狙ってるものは世界一でいいんだけども、人間性というところを学ばないと、その、名刀という切れ味は、その名刀を使いこなす武士が使って初めて名刀であって、名刀を使えない武士が名刀なんか振り回したら狂気になるためのことということが言いたいんです。言ってることは分かってくるんです。そのぐらいレベルが高いんだよっていうことを自信を持たなきゃいかんし、そこにばっかこだわっちゃうと、人に愛されない弁護士になってしまう。うん、言ってること分かるよね。はいはい。まあまあそういう意味で、あなたの持ってる潜在能力は L3、S1、A3 から最後の 10% L2 ですから、もう L だけで 50% もあるんで、これはまあ独立自衛化、うん、経営でしょうね。そして2番目に 30% 来るのが専門性の S1 ですね。うん、だから A、 これはアナリストですか。 A はそうでしょう、うん、アナリストですね。だから企画戦略ですね。だからもうこれは完璧にあなたは、弁護士を狙ってくる。そして今年のバイオリズムが12年間ただ1回ある、これからの人生を右に行こうとか左に行こうと決める決定の年になってますよね。はい。だからもうどんどん決定してください。先月決まったはずなんだけどね、自分の進路方向は。あなたが今聞いたのは僕に聞いたんじゃないんです、実は。言葉で言うと確認を取っただけなんです。あなたはもう先月自分の中で決めました、そう生きると。でそれを水本先生から見てどう思うっていう 今確認のために聞いたんですけどね、違いますか。
そう、まあ、
そうですね、はい、そうですね、はい、すまんね、はい、僕らになるとですね、言葉を何を巧みに言ってくれてもちゃんと腹は読めてますから大丈夫です、はい、一流の弁護士になろうね、
はい、ちょうどあの2013年がちょうどその試験受ける時、臨時の時になる。
おお、いいね、これこれは落とせんよ、言っとったらこれで落とすとこの人すっごい神経質だから自分のプライドが傷ついちゃうから、そうするともう弁護士辞めちゃう可能性があるからね。いかに、これはどんなことをしてもゲットしましょう。
はい、はい、はい、はい、では次の方、手を挙げていただいてよろしいでしょうか。はい、ではですね、じゃあ真ん中のグレーの、はい、はい、お願いいたします。じゃあ、はい。
今後の職業についてお伺いしたいんですが、実は今年の、2月につい最近会社を辞めまして、それ今までずっとこう今後の人生の仕事にしたいと思っていた人の目標を何か達成するために手伝えるような導くような仕事をしたいと思ってまして、今までの職業に業のスキルを生かしてなんかビジネスのマナーの講師であったり、あとはいろいろなトレーニング系のインストラクターの仕事のその勉強ばかりを今までずっとしてきたので、何か専門性を持って形にしてそれを続けていきたいなというふうに考えているんですが、そういった方向はなんとなく分かっているんですが、さて何をしたいのかというのがいまいちこう踏ん切りがつかないというか、そこにこうダッシュできないでいるので、それをちょっと方向を知りたいなと思っています。
はいはい、能力適正のところを見ると 40% が M の2ですよね。そうですね、はい、30% が M の3ですよね、はい、ということは M の能力だけで 70% もあるわけです。ということはもう M の能力の天才ということなんです。
はい、
うん、で、まあまあ L1 っていうのは20あるんですけども、まあ、この M の 70% なんていうものを生かすってことはイベンターの世界とか、あるいはセミナーとか、そういう人の集まるところでファシリテーターをするとかコメンテーターをするとか、まあ、上野さんっていうのが、まあ、このソプローで、はいはい、うちの卒業生でもある、あ、まあ、まだ卒業生で、まあまあまあ、うちのスクール生でもあるけど、この人はプロのこうアナウンサーというか、キャスターというか、こういう仕事です。だから、まあまあ、範囲がいろいろあって、まあ、それはこの終わったら聞けば分かりますけれど、いろいろその例えば、イベント、楽しいイベントの、そういう、この、なんていうんですか、PA というか、ね、MC という。やる方法もあるかもしれんし、自分が、ぬいぐるみかぶってキャーっていう場合だってあるかもしれんし、どこから喋ってるのとか、このアニメ秋葉系なんかなんかこうなんですねとかって喋ってますよね。そういうのもいいと思うし、まあ、とにかくその自分というものが能力適正で、あ、ごめんなさい、バイオリズムで言うと A ですから、あなたは平和主義かつ他人のことに対する興味より自分の興味や関心事が大切なマイペース人間ですと。でいい仕事といい遊びで切り替えが上手な人ということですから、まあ、基本的には今からちょっと遅いかもしれないけど、本当は局アナみたいな仕事もいいかもしれないしですね、うん、まあ、そういう人が集まるところで自分の楽しさをピャーッと出して、みんな楽しみましょうって言って、うわーって言ったらすぐと消えていくというですね、うん、楽しいこと大好きなんですけど、この人ちょっと変わってまして、みんなが楽しくなると消えたくなっちゃう、逃げちゃう、それでこれで帰りますねって言って帰りゃいいものを黙って帰ってくるんですよ。だからみんなが探すんですよ。で、いないよね。そう、何よってあんたって本当に優柔不断ねってとか言われることになるね。そういう変な孤独を持ってるんで、あなたはもう、ま、うわーって、みんな元気出さーって、うわーって言ったら、シュッと隠れる。で、美味しいもんだけ食べてればいい。食べること大好き。
はい、
まあ、まあここみんな友達じゃないからいかんけど、もし、彼女の友達だとするならば、彼女がもっとした顔をしたら、飴でも何でもいいから口の中に入れたのをあーって笑い始めますから、そのぐらい食べ物に弱い女ですから、はいはい、ね、
はい、その通り
そうですね、はい、まあ、そういうふうにですね、楽しい場面で、人が集まる場面で、ね、マスコミ業界というかね、教育業界で楽しんでくださいということね、
はい、じゃあ例えば何かこう教えるとか先生をする教室を開くというのもその楽しみの中に含まれます。
そう、ね、例えばジャズダンスを教えるとか、うんうん、だからそのなんか正座して足が痛いのにじっと何かに耐えてるとか、なんかお習い事ってあるじゃん、
はい、
ああいうのやめて、普通も伴うことはあなたダメだ、 楽しいことが大事、
はい、
だから楽しいイベントとか楽しい教えることとか、はい、楽しいインストラクターとか、
はい、
あ、それでいいじゃん、
はい、
こういう文化をつけてさ、じゃあダンスも教えてね、
はい、
よろしく、
ありがとうございます、
はいはい、はい、ありがとうございます。続きましていらっしゃいますか、はい、はい、ではですね、じゃあ一番前のオレンジのシャツの方、はい、
僕はまあ芸術の方の仕事をしているんですが、今まで周りに、まあ、向いてないと言われてたんですけれど、なんかこれ見たらまあそう悪くもないのかなと思っているんですけれど、ただまだ芽が出ないというか、あれで、まあ、人にはあの大器晩成とか言われてるんですけど、ちょっとこのまんま行っていいのかなというところもありますし、
はい、
それであと、まあ、仕事にしても他のことをするにしても、あのやり始めればこうバーッと行くんですけれど、そのやり始めるまでがこうグズグズしてるんで、それが治るようにするにはどうしたらいいかな
と。芸術ってのは何をやる、
彫刻をやってるんです。
彫刻か、うん、彫刻面白い
面白い、まあ、汚い 3K とか 4K みたいな仕事なんですけど、
いやいや、そうは思ってないんだけど、芸術というのは自分 その自己主張というか、自分の自己満足で作ってる人と、うん、相手の人にどう思ってほしいというか、どうこう感じてほしいかって言って作ってる人、2種類実はある、だから、そういう意味で本来であれば常にその人間としての平和さ、あるいは明るさ、ね、楽しさというのをその思ってもらうために、それを絵とか音楽とか何かの媒体を使ってそれを相手に感じるもらおうというのがこの理想のタイプなんで、本当であればなんで彫刻いっちゃったのかなと、漫画家で良かったんじゃないのとか、
だから、いや、絵をやってたんですけど、絵の方は全然ダメで、それである時彫刻、まあ、その絵のためのモデルみたいな彫刻をつ
りて、ね、ええ、あ、なるほど、
やってたら友達、こっちの方が全然いい、まあ、もともとその彫刻も絵を描くためにちょっと練習はしたんですけれど、
OK、じゃあこれから絵やってみたんじゃない、あ、彫刻やってみるんだけど、なんかその相手がその彫刻見て、いや、なんかこれ見てると本当になんか感動するとか、なんか平和とか、なんか幸せとか、まあ、まあ極論から言うとね、仏師さん、仏師さんっていう、
あ、昔小さい時泣いたかった
ね、仏さん、うん、仏さんを彫る人を仏師って言うんですよ、仏主とかに仏師って言うんですよね、うん、うん、だから彫刻で言うなら別に仏さん彫ってくれと思ってるただ僕の言いたいのは、そういうふうにこの人が作ったものをなんか見てたら、なんか穏やかさを感じるとか、ああ幸せだなとか、うん、あ、なんか心地よいなというような作品作りに持っていくと、その周囲の見る目が、ああすごいということになるよというのが一つです、
はい
はい、それからもう一つは、そういう、まあなたたちの世界って作ったものをどこかに展示する、あるいは個展を開くなんていうのがあるんですかね、
そうですね、
でそういう展示個展の時に必ず食べ物を用意してほしい、ただ絵だけを美術館みたいに見て、ああよかったねって帰ってくんじゃなくて、見に来て何かを食べながらその作品を見て、ああ美味しかった、コーラ飲んでとかサンドイッチ食ってとか、ああ楽しかったわという、あと何しに来たのって、さっきからサンドイッチは買っとるそれでいいんです、そういう飲んだり食ったり見たり、つまり五感というものを聞いたり目で見たり鼻で嗅いだり口で味わったり、五感というものをフルに活用できるような、そういう個展作りというか、そういうイベント作りをやると、なんかそこに底はかとないそのあなたの人間性みたいなものが見えてきて、その見えてきた心持ちでその作品というものを見るから、また違った目で見えると、つまり見る人の心によって見るものは、このマイクスタンド見ても つまらんこのマイクスタンドかっていう人と、へえ、よくできてるな、綺麗だなってこう見る人と、見る人によって変わっちゃうんですよ、作品なんて。だからいかに見る前の心情管理というものをあなたがしてあげるかというコンディショニングが作家さんの実はもう一つの仕事だよね。桑田佳祐っていう、そういうところが彼は天才的なんですよ。桑田佳祐の音楽を聴く前に、桑田佳祐は聴くリスナーに楽しい思いに持ってくんですよ。で、目で見たらやってるあんなさ、30年間なんていう音楽生活の中でですね、どの時代の人にも音源が合ってくなんていう音楽家はありえないんですよ。だからあの人の感覚っていうのはやっぱり天才的な。だからもちろん歌ってる歌もいいし、楽曲もいいですよ、いいですけども、それ前に視覚とか目で見る視覚、ね、あるいは環境、そういうもので桑田佳祐という男は人を楽しまそうとしてて、そこから自分の曲へ引っ張り込んでいくという、そういう物語を持ってるんですね、そういうことをしていただくとあなたの絵も出るかな、ね、2年後ぐらい。
あ、それともう一つ、はい、この表のところに M1、1とか3とかありますよね。
はいはい、はいはい、
その番号はここの上から1、2、3とかそういうことではない
んですか。ではないです。それはあの本の中にちょうど隣の人持ってるじゃん、そこの中にあの S の中でも S の1はどういう特性を持ってて、 S の2はどういう特性を持ってて、 S の3はどういう特性を持ってるっていうのは細かく書いてあるんですが、今日のようなイベントでそこまでやってると個人相談会になっちゃうんで、はい、それはもうあの個人相談に来てちょうだいが多かったということ
で。はい、ありがとうございます。はい、では続きまして、
はい、
はい、じゃあ今元気よく、はい、ごめんなさい気づかなくてはい、どうぞ。今マイク、はい、手を挙げてもらっていいですか。今大きな声で手を挙げてくださった、はい、
今中学校1年生なんですけど、学校の授業で自分のなりたい職業を書き出すっていう授業があったんですけど、今私全然そういうのがなくて、で自分が何に向いてるかもちょっとよくわからないんですよ。それで
俳優
ですか。それでなんかそれを教えていただきたいなと思いました。うん、
はい、あの今も言っちゃいましたけど、あのこの子、あの何万人、いやいやいや、何十万人に一人という、子供の時から生まれた時から人を引きつけるという人気星というのを持っているんです。はい、でこれはですね、まあ、言葉で変えるとスター性というような言葉で言ってもいいかもしれません。で意外とみんな知らない、その知らないうちに芸能界に行っちゃって、でこんなんがあるの知ってますって聞いて、先生そんなんあるの。要はその分析上そういう特殊なとも言わんけど、そういう、まあ、すごい能力があることを、日本には分析学がないのでアドバイスのしようがないんですよ。で結果的に例えば、まあ、あなた野球わかんないかもしれないけど、長嶋監督って知ってる、
はい、
知ってる、王監督って知ってる、はい、どっちが人気ある。それは長嶋監督ごめん、若い子に聞く質問が分かった分かった。じゃあキムタク知ってるよね、
はい、
ね、中井君知ってるよね、
はい、
どっちが人気ある。
キムタクです。
なんで。
え、かっこいいから。
そうね、かっこいいもあるし、かっこいいと思ってるのはあなたがかっこいいと思ってるだけで、他の女性がかっこいいと思ってるかどうかわかんないんだけど、
はい、
彼は何万人何十万人に一人という人気星を持ってる。長嶋茂雄は何百万人に一人という人気星を持ってるんです。だから野球だけをするなら王貞治の方がうまいんだけれども、人間が先天的に持っている人を引きつける魅力とか可愛げがあるとかというのを人気星って言うんですけども、あの子はさっき言って何十万人に一人という人気星を持ってる。ただそんなこと知らなかったから、自分がそんな、私はさ、私はアイドルよ、ふんってやったらバカかお前は って言われるから今までは普通の顔をしてるんだけども何にも言わなくてもすごい可愛いがある。さっき廊下で僕すれ違ったんですよ。でお母さんがね先に来て、あ、お島でございます、お越しくださいましたっていうのが後ろでも可愛くてしょうがないなあの子で、ああお利口さんって自然に僕から、ああお利口さん自分の娘でもないそういうスター性を持ってる。で今度はそれを自覚をすると、私はスター性があるんだから威張ったりね、人の前でどうよって言ってはいけない。やっぱり人から素敵だねって言われる子はいい、そんなことありませんっていう本当の意味の真の素敵さを磨いていったらあなたはすごいスターになる
よ。はい、わかりました、
うん、
そうですね、はい、
分かった、
はい、
だからあの俳優座とかさ、ああいうなんか今ないの、そういう劇団で
俳優座、
いや劇団今は
あ、でも劇団はいっぱいあると思います。オーディションもねすごいたくさんあるので、
行ってごらん、
うん、合計になると
意外と、かかっちゃう。
はい、
ね、なんとか48、え
IKB、
言ってた、
あ、わかりました
お母さん心配そうな顔してでもこの子は化けるよ、うん、ちょっとお母さんは後の先生よかったな、この子は稼いでくれるもの
ありがとうございました。